15ページ、意識改革の面、その6割が毒なんです。ここはですね、80対20の法則を元にした考え方です。この80対20の法則の考え方が、最強仕事術の中でも非常に大事な大事な根本の考え方になっています。これを実現するための方法といっても過言ではないですね。それが最強仕事術です。80対20の法則ってご存知でしょうか？ご存知ないかもしれませんので、80対20の法則ってどういうものなのかっていうのを説明していきたいと思いますけれども、簡単にですね、こういう図で表すんですが、20% の原因が 80% の成果、結果を生み出しているというシンプルな法則ですね。逆に残りの 80% が 20% の成果しか生み出せないというような見方もできます。80対20の法則を詳しく知りたいという場合は、リチャード・コッチが書いた本がおすすめですね。楽して儲けて楽しむ80対20の法則生活実践編。まあ、すごく怪しい、ぐさんくさいタイトルなんですけれども、80対20の法則を知るためにはとてもいい本ですので、これは非常におすすめですし、最強仕事術を深く実践するための必読本と言ってもいいくらいですので、ぜひ購入して読んでみてください。で、今回の完全講座の中で紹介した本は、ダウンロードページの方にも載せておきますので、ご参考にしてください。それでですね、今回お配りしていると思いますが、この本に書かれている80対20の事例をピックアップしたものをまとめて、一部加筆した資料がありますので、そちらをちょっと見ていただきたいんですが、どういう事例があるのか、ちょっと見ていきましょう。一番上ですね、イギリスの都市を調べると、上位53位までの都市の人口は何人で、54位以下の210の市や町の人口は何人だったと。これ驚くほど正確に80対20の法則が当てはまっている。つまり上位 20% の都市に人口の 79.8% が集中しているんだというふうに書いてありますね。で、ポーカーとかもそうみたいですね。5人でポーカーすると1人勝ち、今 20% が賭金の 80% を持っていってしまうと。で、次のページを見ますと、同じようにいろんな事例が書いてあるんですけれども、ですね、どんぐりから菓子の巨木ができ、小麦の種子から穀倉地帯ができるほど植物の生育プロセスは80対20の法則が完璧な例だと言えると。確かにそうですね。小さな原因から大きな結果が生まれているというのは、その通りだと思います。幸福の 80% は 20% の時間で経験する。 80% の時間は幸福の 20% にしか寄与していない。成果の 80% は 20% の時間に達成されている。まあ、これ先ほどの図の通りですね。そして 80% の時間は成果の 20% しか満たさないというようなことも書いてあります。次のページいきますと、これですね、自分の価値の 80% は言動の 20% で判断されている。 20% にあたる特徴的な言動とは何だろうか。まあ、これ経験されている方は多いと思いますけれども、相手を見た場合のその相手の評価判断というのも相手の言動の 20% で、まあ、自分は判断してしまっているんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、それも同じですよね。次の成功の 80% は自分の技能や知識の 20% から生み出される。他の人よりもかなり優れていること、誇れることは何だろうか。その 20% が分かるといいですよね。人よりも優れているところ、そこがいわゆる強みという部分ですので、その 20% は何だろうかということを考えることもいいと思います。次ですね、昇進の 80% はごく少量の人の印象で決まる。確かにそうですよね。社員が何百人もいても本当に少量の人、少数の人での印象で、決まっていくっていうような、まあ、会社ではね、そういうふうに思いますね。あと、これよく言われますよね。利益の 80% は 20% の価格によってもたらされる。会社の売上は 20% のお客さんから、まあ、出てるんだよっていう話はよく聞くんですけれども、その 20% はどういうお客なのかなと。こういうお客だけを担当するというか、そういうお客に対してですね、もっとサービスをしていけばもっと利益が出るんじゃないでしょうかという考え方ですよね。 あとここですね、最後、人間関係の満足感の 80% はほぼ確実に 20% 以下の人間関係によってもたらされる。確かにそうですね。大切な人、満足っていうんですか、その人間関係ですね、幸福感を感じる人間関係とかですね、あると思うんですけども、本当少数の人間、人との付き合いでこういう満足感というのは得られるんじゃないかなと思います。あとですね、家族以外で失ったら耐えられない人は誰だろうか、一人ずつ挙げてみようと。それがあなたの親友だ、自分にとって大切なことの 80% もたらしてくれる 20% の人なんだ。このようにですね、本当に少数のもの、人、ことから、残りの多くの、結果、成果、幸福感とかですね、幸せな感じとかですね、そういったものが生み出されているっていうような、法則ですね。で、これざーっと今読んでみたんですけれども、あなたはですね、自分自身にこれを当てはめてみていかがでしょうかということをちょっと考えていただきたいんですけれども、このような80-20に合うような体験ってありますでしょうか。確かにそうだよなっていうふうにもしありましたら、一度ですね、それを考えてみていただければなっていうふうに思います。でですね、こういう話を聞くと、なるほど、分かったと。じゃあ結果の出る2割に集中すればいいんだよねって思うとするじゃないですか。結果の出る回ですね、回の2割に集中すればいいんだよねっていうのが一つで、もう一つですね、 80% の逆に変なことを引き起こす不快な 20% もありますよね。ということは、そのそれぞれの原因の快の 20% に集中して不快の 20% をやめれば結果得られるよねっていうふうに思うと思うんですけれども、ところがですね、その快の 20% と不快の 20% ではない、ここの真ん中の 60% があるんですけれども、ここが毒なんじゃないですかっていう言い方をしてるんですね。それがこの6割が毒なんですっていうのは、快でもない不快でもないこの間が毒なんじゃないですかっていう言い方をしてるんですね。ではその毒ってどういうことってことなんですけれども、例えばですね、最強仕事術で終わったトゥードゥの付箋をサクセスシートに貼っていくじゃないですか。で、さっき言いましたよね、快と不快な判断で、それが徐々に分かってきますので、不快を捨てて快に集中していきましょうよって言ってますよね。で、快に集中するそのアプローチはいいんですよ。で、集中したいんですけど、ただですね、そのサクセスシートの中に明らかに快、明らかに不快に分けられない、どっちでもないような、どっちでもないような雑多な付箋っていうんですかね、があるわけですよね。でもそれってやってても別に楽しいもないけど害でもないから、そのまま残してしまおうっていうことで、そのままやっちゃうわけですよね。そのまま残ってしまうと。で、それをなくしていくのが害をもっと増やす方法なんじゃないですかっていう話です。で、ここは分かりづらいところだと思いますので詳しく説明しますね。最初に作成シートで害不快な判断をしましょうって言いましたけども、そもそも今まで快とか不快とかって考えたことありましたでしょうかということなんですけれども、例えばこの最強仕事術を始めて快か不快かっていうふうにアクセスし始めました。で、その自分が快と感じるもの、不快と感じるものの物差しのメモリって言いますけれどもね、物差しのメモリが非常に荒いので、最初はただサクセスシートに貼るたびに、これが快かな、これが不快かなって、こう繰り返し練習してようやく分かっていくんですね。その物差しのメモリがどんどん細くなっていく。ですので、その練習を繰り返していくことで自分で快を選ぶことができる、不快を外すことができるっていう風になっていくんですけれども、実はですね、この間の 60% っていうのはもう含めてですね、これ快、その他、不快っていう形ではなくて、快、まあまあ快、普通、少々不快、不快とかっていう風にですね、ここが実はグラデーションになっていて、ここはね、まだ気づかないんですよ、最初は自分は。ここまでよろしいですか？すると、快、不快の判断を始めた当初は、 まあ、この部分はですね、例えば、まあ、そんなに不快でもないしっていうことで捨てることができないんですよね。でももし快不快にアクセスしていって、これって実は不快だなって気づいたら、やめることはできませんかっていうことなんですね。でもしそれをやめることができるんだったら、この空いた時間はどうなるかっていうと、もっとやりたい回に追加できる、時間が追加できるわけですよね。ここまでよろしいでしょうか。ちなみにですね、あくまでも快か不快かの判断ですので、そのトゥードゥーややろうとしていることが効率的か非効率的かというところで判断していないっていうところがポイントです。これ快なんですか？不快なんですか？っていうところの判断でしか今言ってないんですね。快なら続ける、不快ならやめるという話をしていますが、もしあなたがサラリーマンや組織のスタッフとして雇われている身だとしたら、もちろん組織の価値観で動いていて、まあ、組織のルールもありますので、簡単にやらないっていうことはできないこともあると思うんですね。まあ、当然そっちの方が多いと思うんですけれども、それでもですね、ただ無意識に漠然とやっていることの中に、それやらなくてもいいんじゃない？というものが紛れ込んでいるかもしれないんですよね。で、多分ですね、日常を思っていることもあると思うんですよ。これって意味あるのかなとか、何の効果を生んでるんだろうとかっていう、まあ、無意識のルーチンワークの中に組み込んでしまっていることっていうのもあると思うんですけれども、それって本当に意味があるのかなっていうのをですね、こう、まあ、例えば仕分けの中ででも考えてみるといいですね。で、まあ、ちょっとした例え話ですけれども、まあ、唐突ですけれども、雪の種類って何種類ぐらい見分けることができますか？まあ、私なんて雪があまらない、あまり降らない土地にね、住んでますので、まあ、粉雪とボタン雪ぐらいしかわからないんですけども、まあ、聞いた噂だと、北海道の人って7種類とか見分けられそうなんですね。これ聞いてるもう北海道の方が、うん、そうだよ、なのか、そんなに見分けられないよか、ちょっとわからないんですけども、まあ、そういう話を聞いたことあるんですよ。でですね、さらに、エスキモーの人はどうかっていうと、30種類以上見分けられそうなんですよね。聞いた話なので、まあ、確かめたことはないんですけども、もしこの動画をエスキモーの方が聞いてましたらいかがでしょうか。で、それってですね、何かっていうと、雪っていうものを測る物差しなんですよね。雪が降らない土地の人は物差しの目盛りが荒くて、北海道の人はもう少し細かくて、でエスキモーの人はものすごく目が細かいので、その違いがわかるってことなんですね。これさっき話した決断の3ステップの中の判断するための物差しとも関係してくるんですけど、まあ、これは今回の話で考えると快の物差しと考えていただいていいです。で、普段今まで快不快にアクセスすることがなかった自分は、快の物差しって最初全然目が荒いので感じられないんですよね。大きい快と大きい不快くらいしかわからないんです。で、本当に快だって最初で明らかにわかるのが、まあ、ここ20って書いてますけど、例えば 5% とかで、逆に本当に不快だ、嫌だってわかるのが、明らかにですね、わかるのが 5% とか、まあ、そんなもんだとは思うんですけれども、これをですね、この最強仕事術で快不快を毎回サクセスシートで練習するじゃないですか。判断を練習する、これそうかなみたいな感じで、そうするとこれはだんだん分かってくるんですよね。で、そうなると、まあ、不快なものはいらないよって除外ができるんですけども、除外って言ってますけど、除外って不快なものを捨てるって意味は、っていう意味だっていうことは分かりますか？仕分けの時に目標を設定していますけれども、目標って自分の価値観に合った目標なので、目標に向かうこと自体は快なんですね。で、価値観がはっきりして目標が明確になってくると、目標自体はもう快なんですよ。で、快じゃない目標って、まあ、実はサラリーマンには仕事上の目標としてあるとは思うんですけど、実際そのモチベーションを上げなければ動けない目標っていうのは快じゃない目標なんですね。でもですよ、自分の目標、自分本人の目標っていうのは快なはずなので、こう最強仕事術で除外していくっていうのは不快なことを実は除外しているんですね。で、残るのは目標、つまり快を達成するものなんです。で、そうするとですね、まあ、この説明も、まあ、おそらくややこしいと思いますので、繰り返し聞いてほしいのですが、仕事術の本質は快不快の不快を除去することですので、 高専順位という除外のプロセスを取るんですね。捨てましょうのプロセスなので、まあ、不快を捨てますよね。そうすると不快の 20% が一見なくなったように見えます。なくなりましたね。でそうすると残るのはそれなりの 80% かというと、まあ、ここ書いてあるように実はそうではなくて、この残った 80% で実はこれがまた 100% になるんですよね。でこの中で快不快が出てくるんです。よろしいですか。でこれを繰り返していくと快不快を感じるアンテナが敏感になって、まあ、物差しの目盛りが細かくなりますので、またその時点で気づいた不快を捨てていくとやっていくんですが、結局ですねこの真ん中の 60% しぶとく残るんですよね。でもこの 60% の快不快にですね、また気づくようにしていくようにしないと、いつまで経っても自分の快を感じさせる感覚を麻痺させるんですね。ここにアプローチし続けないと快不快の物差しのメモリは細かくならないんですよ。つまりこの 60% が快不快の感覚を麻痺させる毒なんです。不快が分かれば快が分かるというコントラストがありますので、だからとにかく目標という快の状態を達成するのに、そこに並ばないものは除外して除外して除外して高専順位をつけていって不快を捨てていきましょう。そして捨てることで空いたその時間を目標達成、つまり快のためのトゥードゥに割り当てませんか。そして余分なものは除外して大切なものに費やす時間を手に入れませんか、というのが高専順位除外のプロセスの理由です。そういう、まあ、80対20の概念を最強仕事術は取り入れています。よろしいでしょうか。ぜひ何度も聞いてくださいね。モチベーションの話もそうなんですけれども、そもそも人間ってやりたくないことはやりたくないんですよね。やる気にはならないので、もっとやりたくないことを決めて、そういう決めることができるよっていうのをこの仕事術で気づいてほしいと思います。でそれに気づけば気づくほど解がはっきりしてきますので、夢とか目標ってもっと明確になってくるんじゃないですか、っていうのがですねここに入っていることなんです。で今回ここに用意したワークはですね、何が毒で何を捨てられるものなのかなっていうのをちょっと考えてみましょうっていうのが、まあ、このワークですね。これ見ていただきますと、左側がですね、縦軸が効果、横軸がやめる、捨てる、減らすとなっています。これ、やめられるもの、捨てられるもの、減らせるものを付箋で書き出して、その効果はどれくらいなのかなって考えて、まあ、配置していただくワークですけれども、並べ方に関しては、まあ、好みかもしれませんので、どちらでもいいのでそのままにしてあるんですけれどもね、もしよろしければ、ちょっとこれ書き換えていただくといいかもしれないんですけど、やめる、捨てる、減らすの、ここに、難しいっていうのが右側になってますよね。で、逆にですね、右側が簡単、左側が難しいにすると、いいかもしれません。これ右側の図の横軸もですね、同じように、出費右側が多くてってなってるんですけども、まあ、右側が少なくして左側が多いにしてもらってもいいです。そうするとですね、結果的に最後、右上がやめやすくて、効果が高いもの、出費が少なくて幸福度が高いものというようなものが右上に来るっていうイメージだ。まあ、その方がいいっていうご指摘もいただいたので、そうして、その方がいいかなって思う方はそうしていただければいいと思うんですけれども、もちろん、まあ、このままでも別にいいです。で今回はこのままの配置で説明しますね。でまずやっていただきたいのは左側です。縦軸が効果が上が高いものですね。で下が低いもの。で横軸がやめる、捨てる、減らすで、捨てやすいものが左側、捨てづらいものが右側。で何をするかっていうと、やめやすくて効果が高いものって左上に行きますよね。やめづらくて効果が低いものって右下に来ますよね。そんな感じでですね、付箋を使っていただいてよろしいんですけども、今ですね、あなたがやっていることとか、もしくは持っているものをですね、やめれば効果が高いかな、 捨てると効果が高いものって何かあるかな、まあ、これだと効果低いかなとかっていう、まあ、思いついたものですね、ここに付箋に書き出して貼っていただきたいんですね。でまずはこの左側に書き出してみてください。これですね。でちなみにですね、まあ、私はここに書ききれなくて減らすものやるべきものとかいろいろ書き出したんですけれども、ちょっと読んでみますね。まあ、ものでしたらですね、興味が薄い本とか、もう読まないだろう本、もう見ないだろう教材や小冊子、着ない服、T シャツ、パンツ、あと時間でしたら残業時間とか、テレビを見る時間、新聞を読む時間、付き合いたくない人、客に使う時間ですね。あと回数の多い過剰なネットサーフィンというのはまあ減らそうかなと。あと机の中を見てみると、使わないペンとか、古い年賀状ですね。これ年賀状って捨て時が分からなくてですね、まあ、ずっと残っていました。であとマイナス思考の人との接触、人の悪口を言うこと、ペコペコ営業、気の犬にしない仕事と。で、子供へのこだわりべき論、妻へのこだわりべき論ですね。自分の会が伴わない買い物と。で無駄なプライド、古い音楽 CD やテープ。で私あの自宅では Mac ユーザーなんですけれども、マッキントッシュ、あの Mac ユーザーって意外に Mac の箱とかに愛着があって、箱とか取っておくんですよね。だから箱のデザインがいいなとかやって、まあ、それが結構山積みだったので捨てました。で、いっぱい捨てるものがあれば、まあ、10枚でも20枚でも実際書き出してみてください。であのこの枠ってね、面白いんですよね。自分の傾向がね、分かるんですよ。捨てるものの考え方の傾向とかが分かりますんで、まあ、心の状態を手放そうとするときも実はそれ一緒なんですね。同じような傾向になりますので、まあ、実際やってみると面白いかなと思います。で、まあ、自分のですね、こだわりとか、何て言うんですかね、心の状態とかあるんですけども、いきなりですね、心の状態を書き出すと捨てるのが難しいので、まずは簡単に捨てられるものがいいですね。ここで言っているような本とかですね、あの服とかペンとかですね、こういうなんかべき論とかこだわりとかっていうのはなかなかこう捨てるのっていうのが難しいですね。ですので、まあ、箱とかですね、こういうものがいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、あの考え方としてですね、これをやめたら時間が空くとか、スペースが空くとか、健康になるかな、お金が浮くかなっていうものも考えてみていただきたいんですけども、まあ、そういう前提で基本的に物ですね。でタバコとかってやめたら効果が高いんですけど、やめづらいですよね。でパソコンの中のデータとかっていうのも、まあ、捨てても効果があまりわからないので、物をですね、なるべく書き出すようにしてみてください。ではですね、ここで一旦音声を止めて実際に書き出してみてください。これ本当にやってくださいね。ではどうぞ。はい、書き出せましたでしょうか。ある程度、まあ、10枚とか20枚くらいあればいいですね。それくらい書き出せましたら、今度はですね、右側のワークをやっていただきたいんですが、こちらは今あの左側で捨てるとかやめるって言いましたけど、今度は増やす方のことを考えていただきたいんですね。縦軸が幸福度です。で上の方が幸福度が高い、まあ、多いものですね。で、出費がですね、左側が出費が少なくて右側が多いもの、要は出費が少なくて幸福度が高いものって何かなっていうことを考えて、まあ、それを思いつく限り、まあ、10個以上ですね、書き出していただけますでしょうか。私の場合はですね、読書とか、家族と一緒に過ごす時間、映画を見ること、気の合う友達との飲み会、昼寝とかですね。で、この幸福度が高くて出費が低いワークっていうのは、まあ、あの今できなくてできてなくてやりたいなと思っているものでもいいですし、今やってるんだけどもっとその時間を増やせたら楽しいよな、幸せだよなっていうものでもいいです。例えば散歩が好きでしたら、今やってるけれどももっと散歩の時間を増やせたらいいなとかですね、子供と遊ぶ時間をですね、もっと増やせたらいいなとかですね、あると思うんですね。で実際書き出せましたら、またどれが出費が低くて 幸福度が高いかなとかって考えながら、この表に並べてみてください。レベルとかですね、大小とかって考えずに、まずは書き出してみてくださいね。では、音声を止めて書き出してみてください。どうぞ。はい。書き終わりましたら、今度は左側のですね、やめやすくて効果が高いもの、まあ、このマークの真ん中に縦横に線を引いてですね、4等分していただけますでしょうか。まあ、こんな感じですね。4つのエリアを作ってください。で、左上のエリアにあるものは何かというと、ここは最もやめやすくて最も効果が高いものですよね。で、やめやすくて効果が高いものを、まあ、1個、2個、3個やめたとしたら、この右側の出費がかからずに幸福度が高いもの、これをですね、やる時間であるとか、スペースであるとか、心の状態であるとか、まあ、体の状態であるとか、それらの余裕とかって生まれませんかっていうところを考えていただきたいんですね。要するに、やめやすくて効果が高いっていうものが分かっていて、それがあるならば、なんでやめないんですかと。もしそれをやめられて、この出費がかからずに幸福度が高くてすぐできるようなものをやったとしたら、人生の質ってもっと上がってきませんかっていう問いかけなんですね。所有は時間を奪うっていうんですけれども、何かを所有することっていうのは心を使う時間を奪われたり、他に使えるはずの時間を奪われるんですね。で、もしその時間を奪っているものをやめたとしたら、同じ自分の持ち時間でもっと幸福度の高いものってやることができませんかということをお伝えしたいです。で、最強仕事術でいうと、高専順位で仕分けをしなくなるっていうのは、まあ、その理由の一つとしては、何をやめればいいのかっていうことも、まあ、自分は決めていないっていうことが一つなんだと思うんですけども、もう一つはですね、こうやめることによって本来やりたかったことができるんだというこの関係性ですね。ここの重要性になかなか気づかないからではないかなっていうふうに思います。まずは、捨てなければ時間は空かないんですよね。で、捨てる前に増やそうとしても、そのスペースがないので増やせないんですよ。仕分けで優先順位で付箋を置くのではなくて、高専順位で付箋を除外していくっていうのは、目標を立ってですね、それに関係するトゥードゥをやるための時間を生み出そうとしているのに、先に、まあ、無意識の選択ではないんですけれども、先に増やすに行ってしまうと、本来やるべきことの時間をどんどんどんどん食っていってしまうんですね。ではなくて、まずはやらないことから除外というふうにして、捨てて、こうやって捨てることによって、本来やりたい、下位の部分をやる時間をもっと増やせますよね。まあ、それが高専順位の先に捨てましょうという意味です。そして、下位に向かうものを増やしていきましょうということですね。ですね、この関係性が分かれば、高専順位の大切さが分かっていただけるのではないでしょうか。今やったのは、もしかしたら日常の生活のことだと思うんですけれども、ここに並んでいるものがですね。これ、仕事でも同じです。仕事でもですね、常にやらないことを除外して時間を空けて、やりたいことをやるという同じフレームで考えられるんですね。で、これも80対20の考え方なんですけれども、つまりこれが最強仕事術の基本に流れている重要な考え方なんですね。で、ここのタイトルですね、その6割が毒なんですって言ってますけど、今ワークでやっていただいた左上の、やめやすくて効果が高いと分かっているものって、ここは上位2割の分かっている不快なんですね。要は上位2割の不快がここに入っているんです。なので、ここは分かるんですが、自分が不快だから無意味だからやめようって決められるんですね。でも、実はそれ以外のところに並べられている付箋があると思うんですけども、そっちの方にですね、その他の6割が潜んでいる可能性があるんですね。毒がこっちにある可能性があるんですね。でも、まず左の上に、分かっている不快を先にやめて、そしてもっと他の方までやめられるように、どんどんどんどん仕分けして捨てることの練習をしていきましょうっていうアプローチです。で、 これを捨ててまでまだまだやりたいことってあるはずなんですよね。あの目標に関するいろんなトゥードゥがありますよね。でそのトゥードゥってすぐやっちゃいたいじゃないですか。でそれをやるための時間を取るのはまずは他を捨てることによって作っていきましょうというのが高専順位の意味になります。そしてですね、もう一つ大切な話があります。時間見積もりです。時間見積もりをやらなくなるっていうのは、その自分が投資した時間の効果効能であるとか、回の量がどれほどかっていうのが、わからないからやらなくなってしまうと思うんですね。投資対効果を測ったことがないからわからない。で、そのために時間見積もりをやりましょうっていうものなんですけれども、例えば、時間見積もり30分って書いて、トゥードゥをやって、それがすごい書いたとするじゃないですか。幸福度が高かったとしますよね。で、たった30分でこれだけの回、幸福度が高い効果が得られるんだったら、それもっと増やせないかなっていうことなんですね。で、出費っていうのは、お金もそうですし、時間もそうです。要は自分の持っているリソースの使う量を出費って言ってるんですけども、少ない時間見積もりで大きな幸福度が得られるんだったら、それはあなたにとって大切なトゥードゥですよね。っていうふうに分かると思うんですよね。で、それをするための時間見積もりでもあります。この部分はですね、普段説明をしていない、今回初めて説明した部分ですけれども、時間見積もりをやる理由付けとして、そういう自分が快を得るための投資対効果が測れるものでもあるんだよっていうことが分かれば、できるんではないかなっていうふうに思いますので、ご紹介いたしました。いかがでしょうか。さて、最後の今のこの15ページのまとめになりますけれども、ここで一つ宿題を出したいと思います。今ですね、書いていただきましたこの中で、自分の考え方とか行動を変えるとか、例えばタバコをやめるとかってそういうのは難しいので、ちょっとそれは置いておいて、簡単なものがありますよね。いわゆるその物、捨てやすいものとか、捨てて効果が高いものですね。で、そのものの中から3つ捨てるものを選んでみてください。そしてですね、実際に捨ててみて、その実践報告を勝又にメールをください。で、報告していただきたいのは、その実際に捨てて、その捨てた時のですね、感じとか感情ですね。これ先ほどもちょっと言いましたけども、実はとても重要なんですけども、その自分の捨て方って性格が出るんですね。で、物を捨てるっていうのは非常に良い練習で、物って実は結構比較的淡々と捨てられるんですけども、捨てられるんですけど、それってそれを捨てた時の行動パターン、考え方とか、自分が行動をやめるとか、価値観を変えるとかっていう時とパターンが一緒なので、それをですね、知るために、実際捨ててみてくださいっていうことですね。で、あとですね、物を捨てるときにですね、捨てられない人がいるんですよ。で、そういう場合は、それはそれでいいです。無理に捨てる必要はないんですね。ただですね、その時の感じを言ってみてください。これいらないなと思ったけど、でもこれ大事だから捨てられなかったとかですね、その時にどう感じたのかですね。で、捨てられない人は基本捨てられないんですね。で、それが良い悪いじゃないんですよ。そういう自分なんだっていう現状認識ですね。それを実際やろうとしたときに初めて気づくっていうこともあると思いますので、ぜひそれを感じてみてください。そしてですね、実際捨てたら、今度は右側ですね、映画を見に行くとか散歩をするとかでもいいんですけれども、この幸せ度が高くてお金がかからないものを、これもまた3つ選んでですね、実際にやってみてください。で、そのやった結果、どう感じたか、感情が動いたか、もう勝又にメールで報告してくださいね。これすごいやりたいっていうか、幸せ度が高いかなと思ったけど、実際やってみるとそうでもなかったなとかっていう、いろんなね、気づきがあると思いますので、ぜひやってみてください。ですね、タイムリミット、ご報告のタイムリミットは今日から、2週間後としますので、ぜひやってみて、ご報告ください。お待ちしております。はい、以上で意識改革の面、これの説明を終わりにします。